皆さん、こんにちは。総輪社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、総輪社中のメンバーが、日本全国の自然の中で体験活動に取り組んでいる方をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第36回。お届けするパーソナリティは、総輪社中共同主催の小沢です。よろしくお願いします。ゲストにお招きするのは、日野社会教育センターアウトドアディレクターの赤泉正樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ちょっと緊張してますか？
そうですね、ドキドキしてますね。
リラックスしながらいつも通り
はい。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい。赤泉さんとは僕は、キャンプのね、仲間ですが、いつも、赤泉さんのことは若ってね、僕、呼んでいますので、若と私はアポロってね、いつも呼ばれていますので、若とアポロで行きたいと思います。良いですか、若？
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では、まずは若泉さんってね、どんな人なんだろうって知らない人もいると思うので、若から、自己紹介をね、簡単に聞きたいと思います。お願いし
はい。
ます。
はい。改めまして、若泉正樹と申します。キャンプでは和歌でやってますので、よろしくお願いします。普段は、日野社会教育センターというところでですね、主に年間を通じて子供たちに、まあ、キャンプだったり、スキーだったり、あとはその子供会の活動で、野外教育というか、自然体験活動を指導している立場にあります。まあ、うちの施設は、いろんなこと本当に自然体験活動じゃないところもあったりするんですけど、まあ、メインはそこの活動を今取り組んでいるところであります。
なるほど、なるほど。今、担当は、日野社会教育センターの中で、日野自然学校の担当ディレクターっていうので合ってますか？
そうですね。日野自然学校の中の、ディレクターということで、今担当を受け持っております。
日野社協ってね、なんか社会教育センターとか、社会教育の、
社会教育協会。
ね、社協とかってね、言うとね、なんかそういうイメージがあるんだけど、ちょっと違うんだよね。
そうですね。結構、やってること幅広くて、自然体験活動だけじゃなくて、普段は、まあ、施設の運営だったり、まあ、貸し室があったりするので、まあ、そこで、まあ、下は0歳から、上は本当におじいちゃんおばあちゃんまでの人たちが、まあ、それこそ体操したりだとか、英会話の教室に入ったりだとか、音楽を学んだったりだとか、本当にいろんな学びを求めてくる施設なので、すごく一言ではまとめられない施設なんですけど、はい。
カルチャーセンター的なイメージなのかな？
そうですね。カルチャーセンター的なところと、まあ、あとは公民館的な、まあ、市民の人が交流できるような場を、まあ、作っているような場所になりますね。
なるほど。
はい。
僕もね、一回行ったことあるんですが、本当にね、幅広い年代の人たちがいて、ここに、ね、僕らと同じ、この自然学校の人たちがいるって、なんか、ね、若い以外にもね、だいぶ強力な、ね、メンバーで、マメタ君とかね、エッピさんとかね、いろんなメンバー僕知ってますが、日野社協はいつも強力だなと思ってますんで、今回、ちょっと若がね、今、やってる取り組みとかをね、聞いていきたいなと思うんですが、早速ね、今日、若にね、お話聞きたいなと思ってたのが、アメリカのね、資格で WEA っていうのね、日本に入ってきて、そこの活動ですごく若が活躍されてるっていうのを聞いて、僕もね、WEA の活動参加したりしてるんですけど、今30歳って言ってましたよね。
そうですね。はい。
すごく若手で、すごく活躍されてるメンバーがいるということで、今回はお話聞きたいなというふうに思っておりますので、やられてる活動とか、ちょっと今後やっていきたいなと思ってる、指導者養成の活動とかちょっと聞きたいなと思うんですが、お願いしていいですか？
はい。ありがとうございます。まず今、あったように WEA っていう、まあ、略語なんですけど、まあ、ちゃんと言うと、ウィルダネス・エデュケーション・アソシエーションっていう、組織が、まあ、アメリカにありまして、まあ、それ何をやっている団体かというと、まあ、野外指導者の、国際ネットワークを築いている団体になってます。で、まあ、その中で、まあ、その指導者の養成をしてたりとか、あと、こういった指導者が集えるような場所を作って、まあ、お互い高め合ったりとかするような場を、機会として提供してるんですけど、 その WEA が、2013年にもですね、こう日本にこう上陸をして、WEAJ ということで、Wilderness Education Association Japan っていうのが、生まれてます。で、僕自身は、まあ、これを知ったのが、まあ、今30歳で、大学生の時なんですけど、うん、大学生の時に、まあ、この WEA っていうものを、見た時に、ちょっと気になって、最初こう足を踏み入れたところになるんですが、
うん、
はい。なんで、最初のきっかけは本当に、自分がこう野外指導者として入ろうと思った時に、パソコンでこう調べた時に出てきたっていうところがありますね。はあ、経緯があります。
じゃあ、日野社協のアウトドアディレクターになる前から、この活動は知ってたってことなんだ。
そうですね。まあちょっと経緯になっちゃうんですけど、まあ僕自身、ここの日野社協に入る前は、ここの自然、日野社会協議センターの方に、大学生のボランティアリーダーとして、関わる機会が多くて、で、もともとは、教員を目指して、こう、大学に入ったところではあったんですけれども、ちょっとこういうボランティアリーダーをする中で、まあ、その野外教育とか、自然体験活動にも少しちょっと興味が出てきたところがあって、まあ、それでちょっとこう、検索をしてたら出てきたっていうところですね。
おう、なるほど、なるほど。はい、じゃあ、こういうのやりたいなと、興味があって、まあ、日野社協にもボランティアしてたし、調べてたら、お、なんか面白いなのがあるぞっていうので、WEAに出会った。
そうですね。最初はやっぱり、なんでしょう。まあ、いろんな資格、こう野外教育活動にはこういろんな資格があると思うんですけど、うん、まあ、キャンプインストラクターだったり、うん、まあ、その他いろいろ、こう、リスクマネジメントに関する、資格だったり、まあ、それでもたくさんあったと思うんですけど、まあ、なんかその中で、まあ、当時の自分の中では、なんかこう、これといった強みがなかったところもあったりして、
うんうん、
で、その時に、まあ、なんか、自分がよりこう野外教育について学べるのはどこなんだろうなって探したときに、ピンとこう出てきたのがこの WEA だったんですよね。
なるほど、なるほど。僕も今、撮ってる最中なんですが、ね、WEA の中に三種の神器って言ったりしてね、WEA の資格だったり、あとは野外救急法の資格だったりね、あとは環境倫理のリーブノートレースの資格だったりっていう、野外教育指導者を取るべきだってね、いうのも歌われてますが、和歌は全コンプリートしてるんですよね。
そうですね。一応今のところコンプリートしてて、まあ、なんかそれも、こうやっぱりこの WEA を学ぶ中で、なんかすごく大事な3つだなと思っていて、その3つの根底っていうのが、まあ、まずは、まあその指導者としての、まあ職能を満たすこの WEA の資格と、またはその、まあ、安全の意味で、まあ、子供、そういう参加者たち、クライアントの皆さんを、まあ、安全にこう連れていくという意味でも、その野外救急法は必要だし、で、まあ、自然を使うっていう中で、やっぱり自然にこう、悪影響を与えてしまったら、まあ、コースの人たち、こう、自然を残せないので、うん、結局、やってることとこうね、ミスマッチが起きると思うので、まあ、そういう環境倫理のことも学べるっていう、まあ、この三種の神器っていうのは、すごく、理にかなってるなっていうところで、一応すべて、取得させていただきました。
素晴らしい。私も今ね、野外救急法と、このね、教育メソッドの WEA のね、資格は和歌と一緒に、リブノートレースね、L2 っていう高い資格をね、もっと私、まだ和歌に追いつきたいなっていうね、頑張りたいなと思ってるんですが、和歌自身が、今 WEA の中で、ね、いろんな活動していて、日野社会教育センターの活動としても、指導者要請をね、やろうとしてるんですよね。
そうですね。その WEA の中の枠組みの中に、まあ、指導者の要請コースがさっきあるって言ったと思うんですけど、うん、まあ、その中でも、こう、ライトのコースで、OLTC、ちゃんと言うと、アウトドアディーラートレーニングコースっていうコースがありますね。で、そのコースは、4泊5日かけて、まあ、それ野外指導者としての、まあ、職能を磨いていくコースになるんですけれども、まあ、そちらのコースを、今年、開催をすることになりました。
なるほど。これは何回目なんですか？
実は、僕は初挑戦で、実は、団体としては初挑戦で、挑むことになっています。
素晴らしい。実は、私、アポロも、この OLTC コースを開催しようってね、意気込んでいるところなんですが、そのね、1年前のタイミングで、昨年からね、和歌はもう、この12月にやるぞっていうふうに決めて、動かれているということで、いつあるんですか、それは。
もう、実は今月待ってまして、これがもう放送される時ですね。12月15日から4泊5日、開催予定です。
なるほど。このラジオは、ね、1週前の、ね、8日からなんで、
あ、8日。
まだやりたいっていう人がいたら間に合うんですか？
間に合うかもしれないですね。
わ かりまし
ぜひ連絡を。
じゃあ、OLTC コースって言われる、アウトドアリーダーの、養成課程のプログラムってどんなことをやるんですか？
この WL メゾットの中の大きな特徴として、リーダーシップを磨いていくっていうところもすごく主軸であるので、5日間を通して、主にこう山を使って、参考、山をこう歩きながら、リーダーシップを磨いたり、あとは、WL の大きな、特徴として、教育手法っていうところもすごく大事なので、そういったところもこうティーチング、自分たちのスチューデントティーチングとして、ティーチングを自分でしながら、それをこうお互いフィードバックして磨き合いながら、4泊5日、参考をこうやっていくっていう流れになってますね。なんで、大きな柱としては、そのリーダーシップの職能だったり、リーダーシップのスキルだったり、あとは、その教授法のスキルだったり、あとはこう、WL の大きな、取り組みとしては、シックスコアコンポーネントっていう考え方があって、で、6つの柱があるんですけれども、その6つの柱を、こう、まんべんなく学べる、コースになっています。
なるほど。実は僕もね、ちょうど去年、1年前にこのコースを受けて、寒い山奥にね、行ったんですけど、だからこの12月の寒い中でコースやるってことですよね。
そうですね。
場所は
か
ど
な
こで
り、
やるんですか？
場所は、今回、奥多摩の山域を使って、実施予定です。とはいえ、かなり過酷な状況になると思うんで、環境的なね、そういう負荷も、ね、かなりかかってくると思います。
なるほど。なんか思い出すと、すごくいい思い出なんだけど、めちゃめちゃ寒かったなっていうのと、水場のところにね、もう氷ついて滝がなんかこう、いてついて、凍ったなっていう記憶があるんですけど、そんな状況ですよね。
そうですね。もう山の中はそういう、環境下ですね。
なるほど。じゃあもう、山の中で、山小屋に寝るとかじゃなくて、テントとか、そういうので寝るっていう感じですね。
そうですね。奥多摩の山域なので、そういうビバークっていう形になるんですけれども、山中の中で、宿泊を伴って、さっき言ったようにリーダーシップを磨いていくようになるので、山の中で過ごすってすごく大きいですね。
そうだよね。すごく、なんか僕は、それがあって、自分自身もすごく変わったなっていうふうに思うし、すごくね、濃い時間だから、とても磨かれる時間だなと思うんだけど、やっぱり、さっきね、スチューデントティーチングって言ってましたけど、誰かが、先生が教えてくれるんじゃなくて、自分たちで、勉強して、自分たちで組み立てをして教え合うっていうのがあってね、それがすごく勉強になりますよね。
そうですね。やっぱり結構こういう野外教育っていうところ、やっぱり教育がすごく大きいじゃないですか。言った時にこうどう伝えるかっていうのは、すごく皆さん悩まれることが多いと思うんですけど、こうやってお互いに、いろんなメンバーたちが、同じことで、こう、スチューディティーチングして、フィードバックし合えるので、いろんな教授法を見れるし、それをお互いフィードバックできるっていうのは、すごく、なんていうの、機会としても少ないかなと思ってて、で、やっぱりこのコースには、そのお互いの教授法を、こう、見合ってフィードバックし合うことで、こう高め合えるので、それはすごく機会としてもすごく大きいなとは思ってます。
確かに。なんか、午後の時間、夕方以降の時間か、が結構空いてるよって言われていたなと、自分は記憶してるんだけど、全然そんな暇なくて、もうみんなで何回も何回も 組み立てを考えたり、なんか遠征の計画を立てたりとか、だいぶ時間ないなと思いましたが、なんかそういう、だいぶこうギュッと詰まった、ね、時間になるっていう感じですね。
そうですね。やっぱり、ティーチングだけじゃなくてね、それこそ参考の時間を考えなきゃいけなかったりだとか、そういうなんかこうチームとして、こうこなさなきゃいけないところっていうのはすごく、なんだろうな。子供たちがキャンプ実際やってる時っていうのはそういう時間を過ごしてると思うんですよね。で、それはやっぱりディレクターの立場になっちゃうとなかなか体験できないんですけれども、やっぱりこのコースっていうのは、すごくそういうのも体感しながら、自分で実際にこう参加者としてのこう体感をしながら、そういう、スキルも磨けていけるので、それはなんかやっぱりすごくこのコースの魅力だなと思っています。
なるほど。ありがとうございます。 まあ、今回はその OLTC コースっていうのを12月の15日から、始めるということで、あと1週間、まあ、2週間ないぐらいの時間ですね。1週間ちょっとで、若たちがその極寒の世界でプログラムするということで非常に期待しておりますが、まあ、それ以降もね、若活動を続けていくと思いますが、まあ、OLTC 以降のね、ことについても聞きたいなと思って、どんなことをね、若としては頑張っていきたいなというふうに思っていますか？
はい、ありがとうございます。まあ、今は、まあ、自分の能力を高めるために、この WLA のコースを受けたんですけれども、まあ、最近は少しずつ、まあ、それこそボランティアリーダーだったり、まあ、これから、来るであろう、ディレクター、若手のディレクターの皆さんにも、こう、教育っていうところ、視点を持って、一緒にこう学んでいきたいなと思ってるので、まあ、この OTC に限らず、ボランティアリーダーに向けた、トレーニングとして、まあ、こういう WLA の要素を入れて、トレーニングを行ったりだとか、うん、あとはまあ、もうちょっとできることとすると、まあ、こういうことを、研修、まあ、こう、会社の研修とかで、こう実施したいなと思ってるので、まあ、そういったプログラムも今後は考えていきたいなっていうところを今思っています。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。はい、実はね、もう、私、アポロも、同じね、同じような業態の会社なので、僕らも山のプログラムやったりね、企業研修やったりしますが、なんかすごく、こう、切磋琢磨しながら、一緒にこの業界を盛り上げていける、同じ匂いのする仲間だな、っていうふうに、バカは思っているので、はい、ぜひ、情報交換しながら、一緒に高め合っていけたら、な、というふうに思ってます。引き続き、はい、ちょっと僕上のね、先輩になりますが、頑張って業界を見ていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい。それでは、お時間になってまいりましたので、最後、まあ、このラジオを聞いている、方々に、一言ね、若からいただきたいなと思います。お願いします。
はい。はい、この短い時間聞いていただきありがとうございました。僕自身、この、業界に入ってきて、すごく楽しいなと思うことがたくさんあったんですけれども、まあ、今回、紹介させていただいた、この WEA というのは、まあ、そういった野外教育っていうものを、すごく自分の中に落とし込むためにも、すごくいいプログラムだったなって実際思ってます。で、これが全てではないと思うんですけど、すごく、同じ業界の人として、みんなとこう共通言語で話せるには、すごくもってこいのプログラムだと思ってるので、はい。宣伝みたいになっちゃいますけれども、こういったものがあるよってことをぜひ知っていただいて、もし興味ある人は、まあ、お話聞くでもいいですし、コース参加してもらうでもいいですし、まあ、いろんな形がありますので、ぜひお声掛けいただいたら嬉しいなと思ってます。はい。よろしくお願いします。
はい。ということで、本日は、日野社会教育センターの、若泉雅樹さんにお話を伺いました。
はい。
若、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは、本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総林社中で運営するオンラインサロン、ももの部屋へ、ぜひご参加ください。詳細は、総林社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。次回のシャチュラジについては、12月15日月曜日に配信をされますので、そのラジオもぜひお聞きください。それでは、これにて終わりにしたいと思います。皆さん、ありがとうございました。